今日恵みをいただく御言葉は第一サムエル記23章1節から5節です。1サムエル記の23章1節から5節。その後ダビデに次のような知らせがあった。今ペリシテ人がケイラを攻めて内場を略奪しています。そこでダビデは主に伺って言った。私が行ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか。主はダビデに仰せられた。行け、ペリシテ人を撃ち、ケイラを救え。しかしダビデの部下は彼に言った。ご覧の通り、私たちはここユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリシテ人の陣地に向かって行けるでしょうか。ダビデはもう一度主に伺った。すると主は答えて言われた。さあケイラに下って行け。私がペリシテ人をあなたの手に渡すから。ダビデとその部下はケイラに行き、ペリシテ人と戦い、彼らの家畜を連れ去り、ペリシテ人を撃って大損害を与えた。こうしてダビデはケイラの住民を救った。祈ります。愛する主よ、いかなる時においてもあなたが私たちを清め整えてくださいますように、これから命預かる一人一人をその命にふさわしく清め、あなたの十字架上で流された血潮で清め、その滴りにより私たちを聖なるものとし、御言葉に預かるにふさわしいものとしてください。語るこの正面の唇も、これに預かる耳も、すべて聖なるものとし、性別して、そして聖なるあなたの御言葉に豊かに預かわせてくださいますように、これからの一切を御手にお委ねして、私たちの主イエス様の名前によって祈ります。アーメン。ダビデはずっとサウルの元から逃げて、ひとたびモアブの地に行ったんですけれども、しかし預言者の言葉に従って再びこのユダの地に戻ってきました。で、このユダの地に戻ってきた時にダビデの元に知らせがあったんです。ペリシテ人がケイラを攻めて、そしてその内場を略奪しています。このケイラという町は、後の方を見れば分かるんですけども、城壁のある町です。そこをペリシテ人が攻めていって、それで略奪をしている、そういう状況なんですけども、本来であるならばサウルが、そのペリシテ人がユダの町を攻めているということであるならば、王であるサウルがそのペリシテを討伐するはずなんですけども、でもここではなぜか人がダビデのところに、今ペリシテ人がケイラを攻めています、内場を略奪しています、そういう知らせが届きます。でダビデとしてはもう国家から追われている、指名手配のような感じ で、彼のところに確かに、400人ほど、最も23節の後半見ますと600人にもう増えてるんですね。13節見ますと部下はおよそ600人になっております。ダビデはこの人々を連れてサウルから国家から逃げている最中ですから、そんな人の助けをしているような暇も、そういう余裕もないはずなんですけど、でもダビデがダビデたるゆえんは、ダビデは主に伺って、それで私が行ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか そういうふうに伺ってるんですね。人の助ける余裕がないはずなんですけど、でもダビデはやはり心が傷んだんでしょう。同じ同胞である、同じ神の民であるイスラエル、ダビデがゴリアテと戦った時もダビデが言ったことは、生ける神の陣を破るとは何者でしょうか。本当に生ける神の陣、生ける神の国、イスラエルがこうやって破られていることにダビデは憤りを覚えざるを得ず、そして何とかしたいんですね。自分がどんな立場にあろうとも。ダビデは確かに逃亡中の身です。国家から追われております。しかし生ける神の国の民であり、同じ種にある兄弟姉妹たちが略奪されているという様、それを放っておけないんですね。でそれで、ね、神さんに伺うんです。皆さんもイエス様に会って救われた時、もう肉の心においてはとてもこんな状況、ね、他の兄弟姉妹を救うような、ね、他の教会を養うような、そういう状況にはなく、ただ自分の心配をするべきような時であるにもかかわらず、でも、ね、他の兄弟姉妹が殴られている、他の教会が、ね、生ける神の陣が殴られているということを聞いた時、こちらの方がもう人数が少ない、兵力が少ない、食料も少ない、そういう時期なのに、でも救いに行かなくてはという心が、ね、聖霊様によって与えられるということがあります。その時私たちも、ね、ダビデのようにもうすぐに行くことは何にしても主に伺うべきです。主の御心を伺うべきなんです。ダビデは主に伺って、私が行ってこのペリシテ人を撃つべきでしょうか、そういうふうに伺いました。すると主はダビデに、行け、ペリシテ人を撃ち、ケイラを救えと言われました。ダビデは、ね、このことを聞いた時、主の御心は行くこと、ケイラを救うということ、主は同じ主の民を、救いなさい、そういうふうに言われます。でダビデが、このことをその部下たちに、伝えたでしょう。これから、我々はケイラに行って、今ペリシテ人、発令を受けていない者たちに略奪されている町を救いに行く、さあこれから行軍するから身支度を整えなさいと言ったことでしょうけれども、そこで、ダビデの部下たちは彼に言います。ご覧の通り、私たちはここユダにいてさえ恐れているのに、ケイラのペリテ人の陣地に向かって行けるでしょうか。主の御旨は行くということが示されました。でそれでいざ人々にそれを伝達して、装備を整えて行こうとするんですけども、しかしその人々は逆のことを言うんです。主の御旨とは逆、あるいは、行こうとしていること、確かに部下たちが言うことはもっともです、ね、逃避行中の身であり、もう自分の明日の我が身を心配するべき時なのに、そうやって他の人を助けていられること、そういう時でしょうか、人間的に考えればもっともなことです。このようにですね、主の御心が示された、信仰を奮い立たせてさあ行くぞという時に、他の人が、ね、その信仰をくじくようなことを言う。主の御旨は、ね、行けということなのに、人のその言葉は、ね、行かない方がいいよ、こういう時は確かにあるんですね。ダビデのダビデたるゆえんは、もう一度主に伺ったことです。主に伺うということを、ね、この今日のわずか5節の中で2回ダビデは主に伺っております。これがダビデの王たるゆえんであり、偉大な王たるゆえん、神の民を治める王というもの、皆さんも神の民を治める王族の祭司です。第一ペテロに書いてありますね、あなた方は 王のような祭司、聖なる国民、神の所有とされたものであると。皆様ですから王です、ね、治めるものです。主にあってです。皆さんも、ね、イエス様にあって王であるからには、ダビデのように主に伺うというたしなみをしっかりと身につけていなくてはなりません。世の中、あるいは他の人たちは皆さんに、ね、主の御旨とは逆の、ね、世の中的な考え方、ね、肉の思い計算、それを、ね、皆さんに言って、ね、皆さんがもし信仰を奮い立たせて主の御旨の通りに行こうと、ね、かろうじて思ったとしても、世は皆さんの心意気をくじくということ、これ確かに、ね、あるんです。世の中においては信仰の戦いはあるんですけども、その都度皆さんもこのダビデのように、ね、王族の祭司として主に伺うということを、ね、しなくてはなりません。ね、一度目主に伺った。で、二度目はないとかそういうことはないんです。主にいつも心は向いているということが大事です。これ、サウルとは全く真逆の性質です。サウルが初めて主に伺ったのは、ね、確かに戦いの場においてではあったんですけども、自分からが伺うということをせず、ね、サウルはもう、ね、人に見せるために、ね、祭司を連れて、ね、いかにも自分は主に伺う祭司を連れているぞ、自分は主に伺うものだぞという、なんかそういう信仰者アピールをするために祭司を連れて、でもサウルは自分から祭司に伺うということはせず、祭司の方から、ね、もういい加減ここら辺で、ね、主に伺いましょうよという形で、ね、やっとサウルは主に伺った。サウルが主に伺ったのは、ね、その場面と、また、ずっと後に、もう本当にサウルがピンチになった時、でも、もう、もはや主は、ね、サウルに預言者を通しても、ウリムを通しても、夢を通しても、サウルには何も答えがなかった。あの、昨日開いた箇所にありましたね。もうそのぐらいのところしかサウルは主に伺っているということを思い当たりません。それに対してダビデは真っ先に主に伺ってますね。もう主に伺うということ、これがダビデのたしなみであり、皆さんのたしなみであるべきです。主に伺って、そして主の御心が示されました。で、人々に、ね、これからその主の御旨の通りの行動をするのだと伝えたところ、人々はそれとは逆、不信仰な言葉、果たしてこれ今私たちはそんなことができるんでしょうか。確かに手勢は600人ぐらいで、もうそれぞれまとまった兵ではなく、訓練されたものではなく、逃亡中の身、負債のある人とか、あるいは、ね、サウルに不満を持っている人とか、ね、そういう社会的な弱者たちが集まっております。ね、はみ出されたような人たちが、ダビデの元に集まっている。で、それで、しかも、ね、そんな明日を心配するような、ね、食料もままならないような、こんなやっと生きているような集団が果たしていけるんだろうか。言うんですけども、でもダビデはもう一度主に伺います、ね、人々の息をくじ、人々からそういうことを言われたら、サウルだったら、ね、もう、そんな人の人気取り、そればっかりに奔走するような、ね、人の目に、ね、兵を恐れて、ね、何々をした、何々をしなかった、そういう記事がたくさんあるサウルからすれば、ね、この時、もう人々をのその、ね、息をくじくような発言にそれに傾いていたんでしょうけれども、でもダビデのサウルと違うところは、それでも主に伺ったところです。ダビデはもう一度主に伺いました。すると主は答えて、さあケイラに下って行け、私がペリシテ人をあなたの手に渡すから、ね、主の御旨はもう一度行けでした。さあ行け、そして私がペリシテ人をあなたの手に渡す、ね、もうはっきりと主の御旨は行けであり、しかも勝利させてくださるということを 主はここで約束までしてくださいました。ダビデとしても、部下を引き連れて主の戦いをするということを、まだそんなに慣れていなかったかもしれないんですけど、でもダビデはいつも主に伺うということをこれをたしなみとしました。そして、ダビデはかつて、千人隊の長で、行くところ行くところ勝利をもたらしていたんですけども、でもこの度ダビデはそういう正規軍としてではなく、もう正規軍とはとても呼べないような、確かに600人は引き連れていたけれども、でもそんな、社会からはみ出されてきた いるような人たちを引き連れてやっと生きているような、そういう集団の中においてもダビデは主に伺うことを忘れず、そして主の御旨を行けということがこれ2度ありました。ですからもうダビデは部下たちを奮い立たせて、もう自分が、先頭に立って攻めていったところでしょう。ダビデとその部下はケイラに行き、ペリシテ人と戦い、そして勝利したんです。ペリシテ人たちの家畜を、連れ去り、ペリシテ人を撃って大損害を与えました。こうしてダビデはケイラの住民を救いました。ダビデはペリシテ人たちの家畜も奪うことができました。こうやって600人、本当に1日行動するだけでも、1日行軍するだけでも非常に多くの食料が必要です。もうここで、一見ピンチの中のさらにピンチ感のように見えたんですけども、でも主に伺ったところをこうしてまたしばしの兵士たちを養う食料を得ることもできた。これケイラの住民たちのものである。ケイラのペリシテ人たちは内場を略奪していたんです。ペリシテ人たち穀物を略奪していたんですけども、でもダビデたちは穀物を得たではなく家畜を連れ去った。そのイスラエルの住民たちのものを奪われたものをさらに奪って自分のものとしたんではなく、きっとそれ穀物は返したんでしょうね。でそれでダビデはこのケイラの人たち救ってペリシテ人たちのものを奪って、そうしてこのしばしの600人養うそういう物資も得ることができたようです。私たちもですね、一見ピンチのように自分たちは力がないかのように見えて、それでいてやっと生活、やっと、教会運営しているかのように見えて、そんな他人の面倒を 見ているような場合ではない。もっと、力を得て、強くなって、それから他の人の手助けをすればいいと思えるような時に、なぜか、自分に指名される時があります。ダビデの男になぜかこの時、ケイラの今略奪されていますという知らせが届く。そのような時においても、本当に主にある兄弟姉妹であるならば、助けに行くということを、これ、本当に私たちもたしなみとするべきです。そして、主の御言葉が、あるいは聖霊様が、行けということであるならば、行くべきです。力が、こちらには、人数が少ない、金銭的な余裕もない、時間的な余裕もないということにあっても、主が行けということであるならば行くべきです。行ったならばむしろそういう、金銭的な余裕だとか、あるいは力のなさとか、そういったものを主がフォローしてくださり、むしろ、行って勝利して分取ったことによって、さらにそれが増し加わって与えられるということ、これは確かにあるです。ダビデはこの時その経験をしました。冒頭でお見せしましたが、詩篇の31篇だったんですけども、詩篇の31篇、おそらくこの箇所、ダビデがちょうどこのケイラの町を救った頃に記した詩篇だと言われております。というのは21節に、主は包囲された町の中で私に苦しい恵みを施された。この箇所は、包囲された町、確かにダビデはケイラの町においてこの後サウルによって包囲されるんですけども、 でもそこから、ね、救われたということで、この詩篇31篇ちょうどこの時期のダビデの心境を表しているのではないか言われております。この31篇において、まず9節のところ、私を憐れんでください、主よ、私には苦しみがあるのです。私の目は苛立ちで衰えてしまいました。私の魂もまた私の体も、誠に私の命は悲しみで尽き果てました。私の年もまた嘆きで、私の力は私の咎によって弱まり、私の骨骨も衰えてしまいました。私は敵対するすべてのものから非難されました。分けても私の隣人から、私の親友には恐れられ、外で私に会う者は私を避けて逃げ去ります。私は死人のように人の心から忘れ去られ、壊れた器のようになりました。私は多くの者のそしりを聞きました。四方八方皆恐怖だと。彼らは私に逆らって愛共に集まった時、私の命を取ろうと図りました。この箇所においては本当にダビデの苦しみ、本当に人々から、あなたは今もう四方八方から、責め立てられている、今恐怖の真っ只中だ、本当にダビデ自身、サウルに追われて、また、本当に恐怖がありさま、それがこの箇所から伝わってきますけれども、ダビデは奮い立、自分自身を主にあって奮い立たせております、14節以降、しかし主よ、私はあなたに信頼しています、私は告白します、あなたこそ私の神ですと、ダビデは告白しております。私の敵は御手の中にあります、私を敵の手から、また追い迫る者の手から救い出してください。御顔をあなたのしもべの上に照り輝かせてください。あなたの恵みによって私を救いください。主よ、私が恥を見ないようにしてください。私はあなたを呼び求めていますから、悪者を恥ずかしめてください。彼らを黄泉で沈まらせてください。偽りの唇を封じてください。それは正しいものに向かって横柄に語っています。高ぶりと下げすみを持って。しかしこの18節と19節の間が、ね、すごい違うんですね。ダビデがこのように主に祈り、主に信頼し、主にあって自分自身を奮い立たせた後、彼の心に平安が来たんですね。19節、あなたの慈しみはなんと大きいことでしょう。あなたはそれを、あなたを恐れる者のために蓄え、あなたに身を避ける者のために人の子の前でそれを備えられました。慈しみは主から注がれる、そしてそれを、主の慈しみを、主を恐れる者のために主は蓄えてくださった、主の慈しみを主を恐れる者のために蓄えてくださった。ダビデは確信しております。主を恐れる者、主に身を避ける者のために主はそれを人の子の前で備えてくださった、ダビデの前に集う人々の前で主はダビデのためにそれを蓄えてくださったと宣言しております。20節、あなたは彼らを人のそしりから、あなたのおられる密かなところにかくまい、舌の争いから隠れ場に隠されます。褒むべきかな主、主は包囲された町の中で私に苦しい恵みを施されました。私は慌てて言いました、私はあなたの目の前から断たれたのだと。しかしあなたは私の願いの声を聞かれました。私があなたに叫び求めた時に、この、時本当にダビデは救いを確信したんですね。実際に救われたんです。 ペリセ人に勝利したことを、これを主に褒めたたえたのか、あるいはサウルから救われたから、まあ、どちらでもとにかくダビデは主に救われた、信仰によって行動した時ダビデは主に救われたです。そしてそのことを本当に主に褒めたたえております。確かにダビデのこの逃避行生活は、終わってはいないんですけども、その都度その都度主はダビデは主に呼び求め、主に助けを求め、主はその都度ダビデを助けてくださった。その都度ダビデは主を褒めたたえております。私たちの人生もこのことの連続です。人生、歩んでいく上においては確かにいろいろなことは起こります。でもその都度主に伺いを立てて、その主の御旨の通りに実行したら、もう自分たちは本当に明日も知れぬ命のような危機的な状況の連続においても主はその都度救ってくださるんです。皆さん、この信仰の上に立つべきです。主は皆さんに、良くしてくださる。主が良くしてくださったこと、それを、数えるべきです。皆さんも、本当に今自分自身には力がないかのような、自分自身は、小さいものであるかのような、そういう気があるかもしれないんですけど、でも皆さんが主に伺いつつ歩むならば、主はその都度皆さんに道を示してくださいます。そしていかに皆さんに、手元に力がない小さい教会であるかのような、経済がないかのような、そういうふうに見えても、あるいは人がそういうふうに言ったとしても、それでも主にあって奮い立って主に伺う、そして主の御旨の通りに行動するならば、主は真実の方です。皆さんに必ず主の言葉の通りに成就してくださいます。どうかこの主にあって奮い立ったダビデのように、本当に私たちも王族の祭司としての整えを今しっかりと身につけていきましょう。ダビデはまさにこのサウルに追われている時期にこそ最も王としての良き訓練を得たんです。今皆さんも良き訓練の期間です。これから、皆さんを用いるということあるでしょう。自分は、小さいものだ、自分はお金がない、自分は年老いてしまった、自分は若すぎる、そういったことを、一切考慮にせず、ただ主が皆さんになさることを考慮しましょう。主が皆さんに何をご計画しておられるのか、それに従ってそれを求めて歩んで、そうしてダビデのように王族のものとして整えられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、本当に私たちもダビデのように時に恐れ、自分には何もないのではないかと、四方八方から攻め立てられているような、そういう時においても、主よ、あなたはこれが道だ、これに歩みなさいと言われる、その道に従って歩む私たちでありますように、時にはこちらが助けを欲しいのに、でも何々に行って救いなさいと、そのようなこともあるかもしれません。でもダビデは再び主に求めて、そして力を得ました。人々は反対を主張しても、それでもダビデは主の御旨に従っていきました。私たちもまさに人の目を恐れるではなく、このたしなみを身につけていくことができますように。サウルは全く逆で、人を恐れて死を退けました。それで主は彼を退けられました。主よ、どうぞ私たちはサウルの道ではなくダビデの道、人ではなく死を選択して歩み、そして神の国の奉仕者として、王族の祭司として整えられていくものでありますように。どうかあなたが生徒たち一同をそのように祝福し導いてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。逃亡の身である、旅で、そして彼と共にいる一行です。
でも主よ、彼らの耳に届いた同じ盗賊がペレステの人々から穀物の内場を奪われ、そしてこれから本当に大変な状況に陥るということを耳にしました。主よ、彼らは逃亡の身でありながら主に伺いを立て、主からの行きなさいという声を2回にわたって聞き、そして逃亡の身であるダビデとその一行は今本当に困難に陥っている力ないイスラエルの人々を助けに行くことを決心し、彼らを助けるところを私たちは見ました。主よ、私たちは力がたくさんあるから誰かを助けるということではなくて、力がなくても人の弱さを案ずるその憐れみの法則が私たちにあるとするならば、主は私たちの力になってくださることを感謝いたします。イスラエルの多くの人々がペレステからの攻撃を受けているその町の話は聞いていて、そしてサウル王もそれを聞いているはずです。でも本当に誰しもが力を差し出して彼らを助けようとしていないとき、逃亡の身であるダビデとその一行は同じ盗賊の痛みを見過ごすことなく痛み分けをして、そして主にあって助ける場面を見ました。主よ、私たち自身の力が小さくても耳にした時には、旅でのようにあなたの御前において伺いを立てる信仰を与えてください。私たちの力が弱くとも主が行け、行って助けなさいということであるならば、行って大いに助けることができますように。主よ、私たちを祝福してください。人の勝ち負けは力によるということではなく、主がどちらについているかによる。主よ、この法則を忘れることなく、あなたがしたいことをしていつも勝利を収める私たち一同でありますように祝福してください。今日の御言葉を通して、主よ、同じイスラエルを愛する心の大切さ、弱いイスラエルを代わりに守ってあげるその愛、そして伺いを立てて、その声を聞いてから行動する、この主よ、あなたを敬う信仰、これらが私たちにも本当に欠かせずあるべきものであり、そして私たちもそのような行動をすべきであることを今日の御言葉を通して養いを受けました。今日の御言葉の養いを忘れることなく、同じような場面にあったとき、必ずこの3つの法則を主を守り行い、主の御名を褒めたたえることができますように、主イエスキリストの御名によって感謝してまいりました。アーメン。